さあ、10回の学びも、今回で最後になります。とうとう10番目の戒めと、なりました。今読んだ出エジプト記、20章の17節です。あなたの隣人のものを欲しがってはならない。このことをご一緒に今週は考えていきたいと思います。さあ皆さん、オリンピックはご覧になっていますでしょうか。先週の金曜日、土曜日から、始まりまして、連日、熱戦が繰り広げられていますが、昨晩は、テニスで錦織圭がスコットランドのアンディ・マリーと対戦をしまして、そういうことがあると我が家ではなぜか知らないけど私がアウェーになるんですよね。そんなことならもう寿司は連れてっていかないぞと思いたくなるような感じですけども、でもね、そのように国と国の代表が、一生懸命に戦っている姿に、皆さんも、感動されているのではないのかなと思います。本当にね、スポーツって見てるといいなと、思いますし、一生懸命取り組んでいる姿、戦っている姿を見ますと、私なんか年々涙が止まらなくなってしまい、ね、本当に涙腺が弱くなってしてしまっているんだなと実感してますが、本当にあの一生懸命に戦っている、向き合っている姿は心迫るものが、あるかと思います。オリンピックは参加することに意義があると、有名な言葉がありますけれども、やっぱりね、競技を見ていると、やはり競技者、たちは選手たちは、参加するだけではなくてやっぱり欲しいですよね。出場するからにはメダルが欲しい、ね、そんな気持ちが、ビシビシと伝わってきます。またメダルを取った選手であってもやはりメダルを取っただけではなくて一つでも輝きの増す良いメダルを取りたいという、思いが、銅メダル、銀メダル、銅メダルを取った選手などのインタビューなどもからもとても、伝わってきて、オリンピックというその場に出る選手たちの思いというものが、伝わってきます。欲しがってはならないというメッセージを、今日は語ろうと思いながら、やっぱり欲しいものは欲しいんだなと、金メダルみんな欲しいんだなと思いながら改めて、放送を見ていました。欲しがってはならないと今日はタイトルがついていますけれども、皆さんに誤解していただきたくないのは、この10回の戒めは決して私たちが何も欲しがってはいけない無欲であるということを教えているものではないと思います。特に一生懸命に金メダルを目指して頑張っている選手などを見ますと、やっぱり欲しいもの、目標としているものに対して頑張るということはとても良いことだなと思います。私たちはね、本当に何かを手にしたい欲求というものが、私たちの本能として与えられているわけですけれども、欲しいものは欲しいわけです。しかし、今日見ていくこの戒めは、その欲求、欲しいという思いを自分自身でコントロール、抑えることができずに、その欲求に自分自身がコントロールされてしまう。自分がその欲求をコントロールするのではなくて、その欲求に自分自身がコントロールされてしまう。これが問題であるということなんです。特にこの10回でも、あなたの隣人のものを欲しがってはならないとあるように、その求める思いが自分自身の心の中で抑えることができずに、表に出てしまい、しかも他人の行動、生活、さまざまなものに対して影響を与えるものになってはいけないということなんです。今までも、後半の戒めの中で、人を殺してはならない、勧誘をしてはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならないと見てきましたけれども、本当に私たちがその心の中にある思いをコントロールできないときに、そのような実際的な行動へとつながってしまうわけです。ということで、今日の、最後の、10回、第10番目の戒めですけれども、この10回は、 10階どころかむしろ地下1階です。まあ、何を意味しているのかと言いますと、ここは9階ですけれども、まあいいんですけども、大丸ストアなんです。要は私たち第1回では他の神が私の他に他の神々あってはならないと神という存在に対して一番高いものに対して目を向けました。でも実会はその高いものではなくてむしろ私たち の目には見えない心の中の奥に潜む問題に目を向けてこの実会は終わっているんです。数週間前もこの御言葉を確か引用したと思います。マタイの福音書の、イエス様が言われた、言葉ですけれども覚えていますでしょうか。しかし口から出るものは心から出てきます。それは人を怪我します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。まあ、今まで見てきた殺人、姦淫、偽証、盗み、そのようなものの元をたどるならば、私たちの心にその源があるということなんです。ですから、この10回の最後は、私たちがそのような盗みであったり、殺人であったり、さまざまな行動に出る前に、まず私たちの心に向き合い、その私たちが求める、欲しいという思いをもう一度見つめ直そうではないかということなんです。口語訳聖書、ね、今読んでいる聖書の一つ前の古い訳では、欲しがってはならないという言葉をむさぼってはならないと訳してあります。そっちの方がわかりやすいかもしれないですね。欲しがるだけではなくて、むさぼるという思い。それはまさに欲望に駆り立てられている私たちの心の中に渦巻く罪であり、そしてその貪る思いがコントロールしきれなくなるときに、殺人であったり、姦淫であったり、偽りという表向きな行動へとつながっていくのではないでしょうか。そしてそのような行動が積もり重なっていくときに、明日はちょうど終戦記念日でありますけれども、私たち人類は戦争という大きなそんな傷跡を残す悲劇へとつなげていってしまう弱さを抱えているわけです。ですからその源であるまさに心の中を見つめ、その心の中に渦巻くむさぼりの思いを私たちはどのようにコントロールすることができるのか、どうしたらその思いを抑えることができるのか考えるわけですけれども、でも皆さんもうすでに経験しておられると思いますが、その欲しいという思いをコントロールするということは決して簡単なことではありません。欲しがってはならないと戒められているから、私たちはその欲望を一生懸命にコントロールし我慢するという方法も一つはあるでしょう。しかし実会を私たち学んでいくときに、ただその戒めを受け止めるだけではなくて、その戒めをむしろ積極的に捉えていくということを一緒にずっと考えてきました。ですから今週も欲しがってはいけないという思いをただコントロールし我慢するだけではなくて、むしろ我慢するよりも私たちは実はたくさん満たされているんだということに目を向けていくということ、そのことを考えていきたいと思うんです。我慢するのではなく、実は満たされているということに気づくということ、それが必然的に貪るという思いをとどめていく、そこにつながるのではないでしょうか。どれだけ自分は持っていないか、自分にはどれだけ足りていないのか、そんな足りていないものを数えるのではなく、むしろどれだけ与えられているのか、満たされているのか、恵みとして 私たちにあるもの、いや与えられているものを数えていく、そんなことを御言葉から考えていきたいと思います。皆さんは世界一貧しい大統領という方をご存知でしょうか。しばらく前も確か日本に来てテレビなどに出ていた、かと思います。世界一貧しい大統領というのが、もう、大統領は、任期を終えて、今は違う方になっていますけれども、南米のウルグアイで大統領をしていた人物で、ホセ・ムヒカさんという方がおられます。2015年まで実際にウルグアイで大統領をしておられました。皆さん聞いたことありますよね。彼はね、世界一貧しい大統領と言いましても、そのウルグアイという国自体がとても貧しい国だから貧しい大統領というわけではないみたいです。ウルグアイは南米の小さな国でありますけども、南米の中では2位の生活水準が安定している、国であり、大統領としての、月給も、毎月100万円を超える、そんな、支給がある、まあ、別に貧しい国では、ございません。ただし、なぜそのムヒカさんが、世界一貧しい大統領かと言いますと、彼はその大統領として受け取る収入の8割から9割を慈善事業団体に寄付し、自分は大統領の着るようなネクタイをした立派な姿をしているのではなく、本当に慎み、普通のごく普通の人の格好をし、そして大統領官邸に住むのではなくて、自宅でもある農家の本当に質素な家に住み、彼の唯一の所有物と言いますと、その家以外の所有物と言いますと、友達からもらった18万円の、ボルクスワーゲン の, あのビートルという車だそうです。なぜこの方が、有名になったかと言いますと、ある、大統領時代に参加した国際会議で彼がしたスピーチなんです。彼はこの国際社会における異常なまでのこの消費社会という現状に対してスピーチでいろいろな提言をされましたけれども、その中でこのようなことを言っています。貧乏な人は少しのものを、少ししかものを持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ。無限な人とは少ししかものを持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ。実際にこのムヒカさんは、自分自身は大統領して多く与えられているにもかかわらず、多くを必要とする人たちにそれを分かち合い、自らは少ない中にも満ち足りた生活を実践している彼本人から放つ言葉であるからこそ、私たちの心に突き刺さるのではないでしょうか。確かに彼は、毎月10万円程度で生活をしていたと書いてありますけれども、ですから世界一貧しい大統領と言われていますが、彼自身は決して自分が貧しい大統領とは思っていない。むしろ私は世界一豊かな大統領であると、そのインタビューの中でお話をされていました。本当に私たちがどのように物事を見つめるのか、果たして足りないのか、満たされるのか、それによっていろいろなことが変わってくるのではないでしょうか。また私たちの見方というものも変わってくると思います。まだまだ私は足りてない、まだまだ必要なものがある、もっともっと得たい、そんな思いを持つならば、私たちはさらに上を見つめ、私たちよりも満ち足りている人たち、私たちよりも多く所有し、私たちよりもむしろ幸せそうに暮らしている人たちを見ては、ああ、自分もあのようになりたい、あそこに届きたい、もっともっと欲しい、もう少し、そのように思ってしまうわけです。しかし、皆さんもご存知であるかと思います。 が、今世界におけるこの世界における、経済状況では、あるイギリスの NGO の調査では、すごいことに世界人口のたった 1% の人が保有するその資産が、残り 99% の世界人口の保有資産よりも多いというデータがあるそうです。すごいことですよね。たった 1% の人たちが持っているそのお金は、残りの 99% の人たちよりもたくさん持っているということ。どれだけ 1% の人が持っているかということですよね。しかも驚くのは、たった63名です。63人の数えるぐらいの人数の人の資産が、世界の本当にね、こういう方は失礼なのかもしれませんけども、低所得者の下から半分の人の持っている全ての資産よりも、たった63人の人の持っているお金の方が多いそうです。すなわち、ごめんなさい、36人って書いてあります。36億人です。63名の資産は36億人の持っているお金よりもたくさんあるという。こんなアンバランスな私たちは今世界に、生きている。そしてまたこの格差は今どんどん広がっているそうです。何なんでしょうかね。多く得る人はさらに多くを得、得られない人はさらに少なくしか得ることができない。そんな世界に私たちは生かされているわけなんです。でも問題は、さて私たちはじゃあこの世界のこの人口の中のどこに今生活しているかということなんです。日本だって今は GDP3 位になってしまいましたけども、経済はまだ世界のトップに歩んでいる国であります。そんなこの国に暮らす私たちは、もしかしたらこの 1% には入っていないかもしれませんけれども、きっと 10% か 20% か、詳しい数字は分かりませんが、この水準のものすごく高いところで生活しているのではないかと思います。ただそんな位置にいながらも、私たちは満たされてない思い、まだ足りない、もっと必要だという思いに私たちが思うときに、私たちはほんの数パーセントしかいないその世界の上を見つめ、ああまだ必要だ、もっと必要だと思ってしまう、そんな私たちがいるのではないでしょうか。そして実は私たちの人には 90% もの人が私たち以下の生活をしているということ、目を向けることを忘れてしまうのです。でももし私たちが今置かれている現状に満ち足りているならば、上を見つめてまだ足りない足りないと笛を言うのではなく、むしろ私たちは下を見ることができるのではないでしょうか。誤解しないでください。決してこれは私たちが上から目線で下を見つめているというわけではなく、自分自身を見つめ、もっともっと欲しいと上を見るのではなくて、他の人々に目を向ける余裕が生まれてくるということなんです。私は十分にもう満たされている、そのように分かるからこそ、この異常なまでのアンバランスな状況に目を向け、私だったら何ができるのだろうか、自分自身ではなく、むしろ他者を思いやる、そんな心が私たちの中に芽生えてくるはずです。皆さんはどうでしょうか。今の置かれている状況、与えられているものに満ち足りている思いを持っていますでしょうか。伝道者パウロはこのようにピリピ書の中で言っています。乏しいから言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも貧しいことにも、あらゆる境遇に対する秘訣を心得ています。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。確かにパウロはピリピの手紙を書いたときには、彼は、捕らえられていた牢獄の中で書いた手紙です。その中でもこのように満ち足りているということを経験していたパウロの言葉なんです。どんな境遇であっても満ち足りている。 これは本当に素晴らしいことであるかと思いますが、ではどのようにこのパウロがこのような言葉をフィリピの人たちに伝えることができたのか、どのようにしたらどのような境遇にでも満ち足りているということを彼は学ぶことができたのか、その秘密が13節に書かれてあるのです。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのです。パウロは自分自身の努力、自分自身の修行でその心の満ち足りるということを学んだのではなくて、パウロは知っているのです。私を強くしてくださる方、すなわち彼の主であるイエス・キリストによって、パウロ自身はどんな境遇に立たされようとも自分は満たされるということを経験することができたのです。最後にこの私たちを満たしてくださる、私たちに満ち足りるという思いを与えてくださるイエス・キリストに焦点を当てて終わりにしたいと思いますが、イエス様こそがこの聖書において私たちにそのすべてを満たし豊かにしてくださるというお方であると私たちに教えております。イエス様はこのように言われていますよね。ヨハネの御言葉の中で、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私に来る者は決して飢えることがなく、信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。また7章37節では、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。生ける水であるイエス様ご自身が私たちの心の中に湧き上がり、そしてその心を潤し満たしてくださる。まさにイエス様ご自身が私たちを豊かに満たしてくださるお方であるということなんです。そしてヘブル人の手紙13章5節には最後このように書かれております。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。あなたは決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私たちは私たちのこの心を何によって満たそうとしているのでしょうか。何によって私たちは満ち足りていると感じることができるのでしょうか。この世にあるものはどれだけきらびやかに見えたとしても、どれだけ私たちの心を満たしてくれるように思えたとしても、私たちが求めても求めても決して私たちの心を満たすことのできない虚しいもので満ちています。しかしイエス・キリストは、私は命のパンです、私が生ける水であると言われ、しかもそのイエス様が私たちと共におられ、しかも決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと約束してくださっているのです。イエス・キリストによって私たちの心が満たされるならば、そこには決して虚しさ、そして満たされない思いにあふれかえることはないでしょう。皆さんは今どうでしょうか。置かれている現状、状況に満ち足りていると感じていますでしょうか。満足しておられるでしょうか。 や不満をお持ちでしょうか。何かを求めているでしょうか。欲しいでしょうか。いや、それとも感謝の思いにあふれていますでしょうか。私たちの心を豊かに満たし、その必要を満たしてくださる私たちの主イエス・キリストにもう一度私たちの目を向け、そして何よりも私たちがそのイエス様によって満たされ、その与えられている恵みに感謝を持って歩んでいくことができるように、ご一緒にお祈りしていきたいと思います。